遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その1、遠距離恋愛も普通の恋愛。遠距離恋愛は特殊な恋愛と考えていませんか？いいえ、特殊ではありません。特殊かどうかは個人の主観で決まります。確かに世間では遠距離恋愛より近距離恋愛をしているカップルの方が多いでしょう。周りのカップルと比べれば遠距離恋愛は特殊な恋愛と誤解しやすくなるのも仕方ありません。しかし多いか少ないかで普通か特殊かを分けるのは誤解です。遠距離恋愛も劣気とした相思相愛の恋愛関係です。メールも電話も普通にする。たまにはデートもする。うまくいけば結婚もできる。距離が少し離れているだけに過ぎません。周りのカップルの事情は気にせず自分たちに集中しましょう。人は人、自分は自分です。自分たちの恋愛に集中すれば周りのカップルと比較がなくなるので特殊な点が目立たなくなります。遠距離恋愛は特殊な恋愛ではなく普通の恋愛と考えてみてください。なかなか会えないのも普通、会えなくて寂しいのも普通、定期的に連絡するのも普通、遠くまで会いに行くのも普通、交際費のために節約を頑張るのも普通。普通だと考えるようになればどれも特殊ではなく当たり前に感じるはずです。心がふっと軽くなり、難しく思えたことが簡単に思えるようになるでしょう。特殊と思うのはただの思い込みです。遠距離恋愛も普通の恋愛です。遠距離恋愛も普通の恋愛と考える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その2、私の目標を私たちの目標に言い換えるだけで目標が達成しやすくなる。遠距離恋愛では2つの目標を立てることが大切です。1年以内を目安とした短期目標と1年以上を目安にした長期目標です。例えば短期目標なら次のデートの日程や次のデートで楽しみたいことなどです。長期目標なら遠距離恋愛が終わった後にしたいことなどです。2人の未来の話をして将来像を共有していると叶えたいことや進むべき方向が具体的になります。さてそんな目標の呼び方について一つ確認したいことがあります。私の目標という呼び方をしていないでしょうか？確かに自分が達成したいことですから私の目標でも間違いではありませんが、個人的な印象があります。遠距離恋愛の目標は自分だけ達成しても意味がありません。二人で一緒に達成するから意味があります。二人が目指す目標なのですから、私ではなく私たちとする方が適切です。私の目標を私たちの目標と言い換えましょう。目標を二人で共有している印象が強くなるので、恋人意識や信頼関係も強くなります。遠距離恋愛では常に二人で頑張ることを意識しましょう。私の目標から私たちの目標に変えるだけで目標が達成しやすくなります。私の目標から私たちの目標に変える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その3、遠距離恋愛にも休みの日があっていい。遠距離恋愛といえば連絡を取ることばかりを考えがちです。毎日メールをしたり、時々電話で話したり、たまには会いに行ったりなどです。もちろん連絡も大切なのですが、そればかりでは疲れることがあります。そこで遠距離恋愛にも休みの日を作ってみてはいかがでしょうか。恋人のことが嫌いというわけではなく、あくまで休みという意味です。遠距離恋愛の休日は緊急を除いてお互いに連絡をしないルールを作っておきます。そうすれば連絡の義務から解放され、お互いが自由に過ごせます。遠距離恋愛の休みの日をどう使うかは自由です。友人と遊びに行ってもいいでしょう。一人の時間を自由に満喫するのもいいでしょう。買い物、掃除、洗濯など雑務を片付けてもいいでしょう。遠距離恋愛を休む日を作れば自由に行動でき、エネルギーが満たされます。車が時々ガソリンスタンドに立ち寄るようなものです。たまには休んだ方が恋愛をする気力、体力、精神力も満たされます。相手を恋しい気持ちが強くなったり、恋人関係を再確認する時間になったりします。結果として遠距離恋愛を長く続けやすくなるでしょう。必須のルールではありませんが、遠距離恋愛の変化球として休む日を作ってみるのも面白いでしょう。週に1日か2日ほど作ってみるだけでも遠距離恋愛の雰囲気が随分変わるはずです。遠距離恋愛にもお休みの日を作ってみる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その4、恋人とツーショットの写真こそ不安から守る最高のお守り。遠距離恋愛の精神的な支えになるもの、それは恋人とツーショットの写真です。不安になった時は恋人とツーショットの写真を眺めましょう。恋人とツーショットの写真には遠距離恋愛の不安をかき消す力があります。幸せそうに写った二人の写真を見ていると、だんだん心が穏やかになってくるでしょう。きっと大丈夫と励みになったり、きっと乗り越えられるとやる気が出てきたりするに違いありません。恋人とツーショットの写真を部屋に飾っておくといいでしょう。例えば写真立てに入れて飾ったり、デスクマットに入れたりすれば毎日自然と見るようになります。写真におしゃれな装飾を加えるのも良い工夫です。写真に日付を入れたり、シールを貼ったり、文字を加えてみたりすると幸せそうな雰囲気が倍増するでしょう。恋人とツーショットの写真を財布の中などに入れて持ち歩くのもいい方法です。 不安になった時、いつでも見返せます。恋人とツーショットの写真こそ不安から守る最高のお守りなのです。不安になった時は恋人とツーショットの写真を眺める。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その後、遠距離恋愛をテーマにした歌を歌ってストレス発散。遠距離恋愛中は遠距離をテーマにした作品に触れるのが得策です。世の中には遠距離恋愛をテーマにした作品がたくさんあります。例えば遠距離をテーマにした音楽を聴けば歌詞に共感でき、メロディーに癒されるでしょう。自分の気持ちを代弁してくれるフレーズがたくさん見つかると心がすっきりして晴れ晴れするでしょう。さて、音楽に関してはさらに応用があります。音楽は聴くだけでなく歌ってみてはいかがでしょうか。カラオケで遠距離恋愛をテーマにした歌を歌ってみましょう。歌を歌いながら共感できる上、声を出すことでストレス発散に役立ち、一石二鳥です。自分が経験している最中なら感情を込めて歌いやすくなるでしょう。遠距離恋愛をテーマにした音楽だけは他の曲より上手に歌えるようになるかもしれません。余裕があれば洋楽に挑戦してみるのも面白いかもしれません。共感とストレス発散に加えて外国語の勉強になるでしょう。いずれ遠距離恋愛が終われば思い出の曲になるのは間違いありません。遠距離恋愛をテーマにした曲を歌ってストレスを発散させる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その6。乗り越えられるかなという一言は禁句。乗り越えられるかなという一言は禁句です。遠距離恋愛ではうっかり言いやすい言葉ですが要注意。乗り越えられるかなという言葉はすでに不安が伴っている言葉です。不安の言葉を伝えると自信のない様子が伝わり、恋人も不安になってくるでしょう。大丈夫だよ、乗り越えられるに決まっているよという返事を期待しているのかもしれません。しかし恋人に余計な気を使わせ疲れさせるだけです。乗り越えられるかなという一言は言いたくてもぐっとこらえることです。もし乗り越えられるかなと言いそうになれば別の言葉に言い換えましょう。乗り越えられるよねというのです。乗り越えられるかなと乗り越えられるよねは響きは似ていても相手に与える印象が違います。乗り越えられるよねは遠距離恋愛の成功を確認している言葉です。これを聞いた恋人は自信や勇気をもらえ、遠距離恋愛の成功イメージが具体的になるでしょう。うまくいって当たり前ではないか、協力して必ず成功させようという熱いメッセージが伝わります。乗り越えられるよねと言えば言うほど遠距離恋愛の成功が近づきます。乗り越えられるかなではなく乗り越えられるよねと言う。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その7。恋人に依存していては遠距離恋愛は難しい。恋人に依存していると遠距離恋愛で苦労するでしょう。寂しくなった時、恋人の声を聞かないと落ち着かない。暇になった時、恋人に構ってもらわないと上手に時間が過ごせない。仕事の時、恋人に励ましてもらわないとやる気が出ない。確かに恋人に助けてもらう場面もあるかもしれませんが、過度に依存していると恋人も迷惑になるでしょう。そこで必要なのが自立です。自立とは人の助けがなくても自分の力だけで物事を行えるようになることです。恋人への依存から卒業しましょう。寂しい時は恋人の声を求めるのではなく自分の力で紛らわせるようにします。暇な時は恋人に構ってもらうのではなく自分で上手な時間の過ごし方を見つけるようにします。仕事の時、恋人の励ましがなくても自分でやる気を出して行動できるようになります。恋人に依存しなくなれば自分のペースで物事を進められるようになります。最初はスムーズにできなくて大変ですが、しばらく続けて慣れてくると実は楽です。自分の意思で行動するからこそストレスは半減してやる気も倍増します。自分の都合で物事を進められるため自分らしい生活を送りやすくなるのです。ただし自立とはいえ恋人を無視することではありません。自立が行き過ぎて恋人の存在がいらなくなっては本末転倒です。自立しつつも恋人との適度な連絡は今まで通り続けましょう。恋人に依存しすぎず自立する。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その8。返信不要という一言も愛情表現の一つ。メールの返信は強要しないこと。これは遠距離恋愛を続けるコツの一つです。必ず返信するルールにすると最初は良くても後からトラブルの原因になる可能性があります。必ず返信してもらえれば嬉しい反面、相手にとっては手間に感じることもあるでしょう。元気づけるつもりでメールを送っても相手は返信に時間を取られるため煩わしく感じるかもしれません。自分も忙しい時は返信しなければいけなくなります。お互いに首を絞め合う可能性があります。たとえ時間があれば返信するというルールであっても、恋人関係なら無視するわけにはいきません。返信をしなければいけない雰囲気があり、メールが気になるでしょう。相手が忙しいと分かっている時はメールを控えた方がいい場合もあります。しかし相手が忙しい時であってもメールを送りたい時もあるでしょう。恋人関係に休みはありません。寂しい時でもメールをしたい。用事はなくてもメールをしたい。そんな時はメールに返信不要という一言を付け加えれば OK です。 メールの返信が必要なければ読むだけで済むので相手の負担が大幅に軽くなります。自分の時間を大切にしてくださいというメッセージを間接的に伝えられます。返信不要という一言も愛情表現の一つ。返信不要の一言からあなたの温かい配慮が伝わるでしょう。相手が忙しいと分かっているときはメールに返信不要という一言を加える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その9。遠距離恋愛を乗り越えるにはお金も必要。遠距離恋愛は愛があれば乗り越えられる。そう思いますが実際はどうでしょうか。確かに愛は遠距離恋愛の重要な要素です。遠く離れていても休みの日には会いに行けばいい。誕生日や記念日にプレゼントを贈れば恋人を喜ばせられ信頼関係も深まるでしょう。本当に好きなら距離は関係ありません。どんなに離れていても二人が愛し合って関係を保つ努力ができれば遠距離恋愛も長続きします。しかし愛さえあれば乗り越えられると断言するには早すぎます。遠距離恋愛で愛は大切ですが愛だけで乗り越えられるわけではありません。現実ではやはりお金が必要です。遠距離恋愛は何かとお金がかかります。会いに行くには交通費がかかり、泊まるには宿泊費がかかります。プレゼントをするにもお金が必要です。遠距離恋愛のデートもイベントのような感覚が強いため普通のデートよりお金がかかりやすい。工夫によってある程度節約はできますがそれでも限界があります。お金という現実問題は愛だけでは解決できません。どんなに愛し合っていてもお金がないと関係を保つのが難しくなります。遠距離恋愛を乗り越えるためには愛だけでなくお金も大切にしましょう。できるだけ無駄遣いを避けお金を貯めます。必要なところにはしっかりお金を使うべきですができるだけ無駄遣いは避ける努力が大切です。お金のことばかり考えるのはいやらしい気がしますが現実では避けられない問題です。日頃から節約を徹底してお金を貯める。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その10。根拠のない話はただの悪い噂。遠距離恋愛にちなんだ噂を聞いて不安になることはありませんか。1日1回は連絡しないと遠距離恋愛は続かないらしい。学生同士の遠距離恋愛はほとんどうまくいかないらしい。夏に始まった遠距離恋愛は浮気をされやすいらしい。悪い話を聞くと不安になって心拍数は上がり嫌な汗が出てくるでしょう。もちろん根拠があるならまだいいのです。統計データや心理学など根拠がある話なら自分にも起こり得ますから参考にする価値はあるでしょう。しかし根拠もない話なら要注意です。根拠のない話はただの悪い噂です。悪い噂を信じて余計な不安を感じると不要なトラブルを増やします。根拠のない悪い噂に振り回されないことです。一日に一回は連絡しないと遠距離恋愛は続かないらしいというのは嘘です。遠距離恋愛の適切な連絡頻度はカップルによって異なります。学生同士の遠距離恋愛はほとんどうまくいかないらしいというのも真実ではありません。学生同士の遠距離恋愛でもうまくいったケースはたくさんあります。夏に始まった遠距離恋愛は浮気をされやすいらしいというのも正しくありません。根拠が全くありません。悪い噂を信じたばかりに自分たちの恋愛の可能性を壊すのはもったいない。人から聞く話をすべて信じるのではなく、まず根拠の有無を確認しましょう。世の中にあふれる情報には正しい情報とそうでない情報があります。すべての話をそのまま信じるのではなく、自分の頭できちんと考え、正しい情報だけを選ぶ習慣を身につけてください。根拠のない話なら振り回されず、きっぱり無視する。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その11。わざと取り乱して気を引かせると後で苦労する。どうしても会いたい。そんな時泣いたり怒ったりして無理に会おうとすることもあるかもしれません。わざと取り乱した様子を見せれば恋人の同情を引け言い返しにくくなるでしょう。仕方ないと思ってデートの約束ができることがあります。しかしこの方法は可能であっても控えた方が賢明です。一時的には効果的でも後から苦労するでしょう。感情的な手段で訴えるのは大人らしくありません。わざと取り乱すと会いたいという気持ちよりわがままな人という印象の方が強くなります。なんだか自分勝手だなと幼稚に誤解されるのは不本意でしょう。わざと取り乱すことで会えたとしてもあなたの印象が悪くなれば恋愛にも悪影響です。会いたいという気持ちを伝えるのはいいのですがわざと取り乱した言動は慎むことです。幼稚な手段は知って返しを食らいます。大人なら大人らしい対応を心がけましょう。会いたい気持ちを伝え無理なら素直に諦めることです。誠実な態度を見せる方が長期的に考えて信頼関係を築きやすくなります。わざと泣いたり怒ったりして無理に会おうとしない。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その12。遠距離恋愛に必ず加えたいルールとは。遠距離恋愛では前もってルールを作っておくとスムーズです。電話をしていい時間帯。一日にメールをする頻度。会いに行く頻度。二人で話し合ってある程度ルールを決めれば連絡しやすくなるでしょう。 もちろん、あまり堅苦しいと大変なので、ある程度幅のあるルールの方が長続きするでしょう。どんなルールを作っても自由ですが、必ず加えてほしいルールが一つあります。事情があれば、ルールにこだわらなくていいというルールです。遠距離恋愛では何が起こるかわかりません。都合があって、ルールを守れない時も出てくるでしょう。例えば、毎週土曜の夜7時に電話をするというルールを作ったとします。ところが、急な用事ができ、ルールを守れなくなることもあるでしょう。もしくは、ひどく不機嫌で電話をする気分ではない状況もあるはずです。そんな時までルールにこだわると無理が生じます。ルールにこだわった結果、二人の関係がこじれては意味がありません。ルールを作ったのは遠距離恋愛を成功させるためです。遠距離恋愛を成功させるために作ったルールが二人の恋愛を妨げることになっては本末転倒です。ルールは作ってもこだわりすぎないことです。ルールの作り方は自由ですが、事情があればルールにこだわらなくていいというルールだけは必ず加えておきましょう。事情があればルールにこだわらなくていいというルールだけは必ず加えておく。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その13。連絡するときは積極的に恋人の名前を呼ぼう。遠距離恋愛は工夫の連続です。物理的に距離が離れている分、少しでも工夫して心理的な距離を近づけなければいけません。そんな工夫の一つが恋人の名前を呼ぶことです。恋人と連絡を取り合うとき、恋人の名前を積極的に呼ぶようにしましょう。必要があって呼ぶのではなく、必要がなくても呼ぶことです。誰でも自分の名前を呼ばれると嬉しく感じるものです。相手に対して大事にしています、尊重しています、などの意味を伝えられます。電話やメールの時、恋人の名前を呼ぶと存在価値を認めてもらった、と感じ、喜んでくれるでしょう。自分の名前を呼ばれて嫌な気持ちになる人はいません。名前を呼べば呼ぶほど心理的な距離がぐっと近づけられます。例えば、寝る前におやすみというメールを送るとします。普通におやすみとするより、〇〇さんおやすみとする方が親しい雰囲気が伝わるでしょう。名前は恋人同士で使う相性でも構いません。許されているなら呼び捨てでも OK です。恥ずかしいかもしれませんが、遠距離恋愛を成功させたければ心がけておきたい工夫です。時間もお金もかからないので今すぐできます。必要なのは勇気だけ。恥ずかしがらず勇気を出して積極的に名前を呼んでいきましょう。恋人とのコミュニケーションでは積極的に恋人の名前を呼ぶ。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その14。天気が悪くても会いたいと考える人が愛される。デート当日の朝、窓を開けると雨が降っていたとします。ここでどう思うかです。残念。天気が悪いから会うのをやめようかな。デートのキャンセルを検討する人もいるかもしれません。もちろん歩けないほどの嵐ならキャンセルにするのもありでしょう。激しい雨風の中で無理に会おうとすると事故に遭う可能性もあります。そもそもバスや電車が動いているのかも怪しいでしょう。しかし普通の雨ならキャンセルする必要はありません。遠距離恋愛のデートは貴重なチャンスです。普通の雨なら少し歩きにくいかもしれませんが、決行すべきです。もし雨を理由にデートをキャンセルすると相手はどう思うでしょうか。雨が降ったくらいでキャンセルする程度にしか大切に思われていないと感じるでしょう。雨に負けたと思うかもしれません。雨が降っている程度でデートをキャンセルしては遠距離恋愛を乗り越えられません。本当に好きな人なら少々天気が悪くても会いたいと思うはずです。傘を差せば普通に歩けます。建物の中なら雨も関係ありません。天気が悪くても会いたいと考える人が愛されます。デート当日が雨でも天気が悪くても会いたいと考える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その15。遠距離恋愛で改めて通信機器の素晴らしさに気づく。今使っている通信機器が全てなくなった状況を考えてみてください。固定電話がない。携帯電話もない。パソコンもない。当然メールもブログも SNS もない。もし通信機器がすべてなくなれば遠距離恋愛は絶望的になるのではないでしょうか。完全に不可能ではありませんが、成功率は限りなくゼロに近くなるはずです。逆に言えば今の遠距離恋愛はこうした通信機器に助けられているのです。わずかな操作で遠く離れた人と連絡が取れますが、それには数多くの高度な技術が使われています。私たちは生まれた時から優れた通信機器に囲まれているためあるのが当たり前と思い感謝を薄れがちです。しかし少なくとも通信機器がなければ遠距離恋愛は非常に困難です。通信機器があるおかげで遠距離恋愛が続けられています。今あなたが使っている通信機器は長年にわたる人類の英知が結集された道具。文明の利器です。改めて通信機器に感謝することです。通信機器だけでなくその通信機器を作った人にも感謝しましょう。開発した人の苦労を想像すればありがたい気持ちがますます実感できるでしょう。誰かが必死で開発してくれたおかげであなたの今の人生が助かっています。使っているというより使わせていただくという謙虚な気持ちを持つくらいでちょうどいい。素晴らしい文明の利器に感謝しながら、今日も恋人とコミュニケーションを取りましょう。改めて素晴らしい通信機器に感謝する。 遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その16。会えないという断定した言い方はできるだけ控える。遠距離恋愛で会う日程を話し合うとき、否定の言葉が登場しがちです。例えば、今週は会えない、今月は会えない、などです。忙しい生活を送っているとスケジュールに余裕がなく会えないのが確実だとわかります。しかし、ふとした時に登場する言葉ですが要注意。会えないという言い方は事実であっても、できるだけ控えた方がいいでしょう。断定した言い方は相手にネガティブな印象を与え、嫌な雰囲気が漂うことがあります。場合によっては、会いたくない、会うのが面倒、など否定にも聞こえるでしょう。断る人に悪気はなくても、そう聞こえやすいため注意が必要です。こうした時は、断定した言い方より柔らかい言い方の方が適切です。例えば、今週は厳しい、今月は難しい、などの表現です。厳しい、難しい、など可能性が低い言い方の方が聞きやすくなるでしょう。未来に希望が持てるため、また誘ってみようと思わせます。同じ意味を伝えるにも、言い方を少し心がけるだけで印象が変わります。遠距離恋愛は、言葉遣いの一つ一つが関係に影響します。断るときは、できるだけ柔らかい言い方を心がけるようにしましょう。会えないことを伝えるときは、断定した言い方より、可能性が低い言い方にする。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その17。会えない話で会話を終えない。遠距離恋愛では会えないことを伝える場面があります。忙しい生活を送っているときは、やはり正直に会えないことを伝える必要があります。嘘をつくわけにはいきませんから、やはりきちんと伝えなければいけません。今週会うのは少し厳しい、今月会うのは難しい、など仕方なく断る場面があるでしょう。断るときは会えないという断定より、会うのは難しいという可能性が低い言い方の方がいいでしょう。可能性が低い言い方の方がトゲがないため、聞きやすくなります。さて、正直に会えないことを伝えるのはいいのですが、そこで話が終わってはいけません。会えない話で会話が終わると、継がないため、ネガティブな印象が強くなります。もう会いたくない、と誤解される可能性もあります。こんな時に、心がけたいことがあります。会えない話をした後は、必ず代替案を出すようにしましょう。例えば、今週会うのは少し厳しいの後には、来週なら会えるという言葉を続けます。今月会うのは難しいの後には、来月なら会えるという言葉を続けましょう。今回は会えなくても別の日なら会えると分かれば未来に希望が持て話が前に進みます。会えなくても我慢しやすくなるでしょう。会えない話で会話を終えないことです。代替案をさっと出してポジティブな雰囲気で会話を締めくくりましょう。会えない話の後には会える日程を伝える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その18。適度な自由を与えた方が信頼関係は強くなる。遠距離恋愛ではある程度のルールが必要です。時間を気にせず電話をするのはさすがに迷惑でしょう。相手の行動を完全な自由にすれば浮気の可能性も高まるでしょう。お互いに生活があるわけですから、連絡頻度、タイミング、行動などある程度のルールを作ることが大切です。しかし、ルールを作るとはいえ、厳しすぎるのはよくありません。異性との会話を一切禁止する。どんなメールでも返信は1時間以内。1日の行動を細かくメールしなければいけない。細かくルールを作れば遠距離恋愛の失敗を防げそうですが、そういう問題ではないのです。厳しすぎるルールはもはや束縛です。いちいち行動をひどく制限されると相手は自分を信用されていないと思うでしょう。信頼関係がなくなってしまえば過ちは防げても遠距離恋愛は続きません。大切なのは適度な自由です。ルールを作るときは適度の範囲で自由を許容しましょう。遠距離恋愛に休みの日を作る。デートの費用はお互いに出し合う。パーティーのような大勢が集まる場所なら異性がいても OK。ある程度自由にさせた方が相手は信頼されていると感じます。すると相手も優しい気持ちになり、あなたを自由にさせてくれるでしょう。信頼関係が強くなったから自由を与えるのではありません。まず自由を与えるから信頼関係が強くなります。適度な自由を与えた方が信頼関係は強くなるのです。適度な自由を許容して信頼関係を強化させる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その19。お金に余裕があってこそ相手を愛し続ける余裕も生まれる。遠距離恋愛で一番大切なのは何か。それは愛よりお金かもしれません。遠距離恋愛では愛も大切ですが、お金も大切です。連絡を取り合うには通信費がかかり、会いに行くには交通費がかかります。恋人までの距離が遠ければ、遠いほど費用の負担も大きくなり、生活に重くのしかかるでしょう。そのため、できるだけ節約を徹底して、貯金を心がけることが必要です。さて、この節約ですが、貯金という意味だけでなく、別の意味もあります。お金は愛にも影響する点です。例えば、お金に余裕がなくなった時、イライラしやすくなった経験はありませんか？銀行預金の残高が少なくなるにつれて、性格が悪くなったり、息苦しくなったりした経験があるのではないでしょうか？優しさや思いやりが大切と分かっていても、それを心がける余裕がなくなります。お金がないと、食べていけません。 お金がなくなるということは生きていけないということ。優先順位で言えば愛より命の方が大切です。そのためお金が不足すると自分の生活で精一杯になり心に余裕がなくなります。その結果人を愛する余裕がなくなり恋愛感情も冷めやすくなることがあります。遠距離恋愛の破局理由がすれ違いや喧嘩であっても突き詰めるとお金の問題に行き着くことが珍しくありません。お金は愛にも影響すると聞けば下品に思うかもしれませんが大なり小なりつながっているのが現実です。遠距離恋愛では節約が大事と言われるのは通信費や交通費を工面する意味だけではありません。愛情を保ち続けるためにも最低限のお金が必要です。お金は恋愛感情を維持するための大切な要素。だからこそ遠距離恋愛では節約が重要です。お金に余裕があってこそ相手を愛し続ける余裕も生まれます。人を愛する余裕を持つためにも節約を心がける。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その20。遠距離恋愛に作戦名をつければもっとやる気が出る。遠距離恋愛にかっこいい作戦名をつけてみませんか。遠距離恋愛という呼び方もいいですが、ドキドキさせる印象が物足りません。人によってはネガティブな響きの方が強く感じるかもしれません。そこであなたの遠距離恋愛にドキドキさせる作戦名をつけてみるのです。例えば 650km 作戦です。離れた距離を作戦名に使うとそれなりの響きに聞こえるでしょう。遠い離れた距離には負けないという意味を込めて名付ければますますやる気が出るに違いありません。 U ターン大作戦という響きでもいいでしょう。 U の字を描くように早く戻ってきてほしいという願いを込めた作戦名です。遠距離恋愛では一時的に恋人から離れますがいつかまた元の場所に戻ってきます。作戦名に願いを込めるとお互いに目的意識を共有しやすくなるでしょう。史上最大の恋愛作戦という名前も悪くありません。二人にとって史上最大ということにすればいいのです。大げさな響きの方がかっこいい作戦名に聞こえるでしょう。あなたならどんな作戦名を考えますか。カップルで一緒に作戦名を考えてみましょう。個人的につける名前ですからどんな作戦名でも自由です。作戦名が決まればカレンダーや手帳に早速書き込みましょう。作戦名を文字にすると現実的な印象も強くなります。カレンダーや手帳を見るたびに自覚が促されます。遠距離恋愛にかっこいい作戦名をつけてみる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その21。何でもない日こそプレゼントを送るベストタイミング。遠距離恋愛ではプレゼントを送り合う習慣があるといいでしょう。大切な日にプレゼントをすると相手の存在価値を認めるメッセージを伝えられます。心のつながりを維持するために大切な習慣の一つです。さて、プレゼントを送るときといえばどんなタイミングを想像するでしょうか。おそらく誕生日や記念日などを思い浮かべるのではないでしょうか。もちろん誕生日や記念日もいいのですが、プレゼントを贈る機会として意外なタイミングがあります。それは何でもない日です。特別な日でなくてもいいのです。むしろ特別な日でない方がプレゼントを贈るのにベストタイミングです。特別な日に贈り物を贈るのはもちろん嬉しいのですが、形式的な感じもします。嬉しいと感じる反面、一応形式として贈っているという社交辞令のような感じもします。しかし何でもない時に贈るプレゼントには社交辞令のような雰囲気がありません。贈る理由は些細でいいのです。街を歩いていたら偶然いいプレゼントを見つけたので送ってみた。平凡な理由の方が相手は普段から愛されている、本当に大切に思われていると実感するでしょう。また突然のプレゼントは全く予想できないのでサプライズにもなります。誕生日や記念日だけでなく何でもない日に送ってみませんか。遠距離恋愛の成功率を上げる工夫になるでしょう。何でもない日こそプレゼントを送るベストタイミングです。誕生日や記念日だけでなく何でもない時にもプレゼントを送る。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その22。デートの日程を相談するときの上手な言い方とは。恋人とデートするとき、どんな言い方で相談するかです。よくある言い方は、いつ会える?です。最もシンプルでよく使われる一言です。もちろん、単刀直入に、いつ会える?と聞くのもいいのですが、いまいち会いたい気持ちが伝わりにくい。何も目安がないため、日程の範囲も広くなり、相手も答えにくいでしょう。では、どんな言い方で相談を持ちかけるのがいいのか。こうしたときは少し期間を絞って相談した方がスムーズです。例えば1ヶ月以内に会おうという言い方です。自分から仮で期間を指定しつつ会おうと言い切ってしまいます。言い切った表現を使うのがポイントです。会おうと言い切った方が早く会いたいという気持ちが強く伝わります。なおかつ1ヶ月以内という仮の期間を指定することで具体的になり日程を調整しやすくなります。すると相手はできるだけ気持ちに応えたいと思います。会う日程が前倒しで決まりやすくなるかもしれません。もし1ヶ月以内が厳しければ2ヶ月以内、3ヶ月以内など少し幅を広げるといいでしょう。その他、来月までに会おう、7月までに会おう、春までに会おうなどの言い方でも OK です。 相談とはいえ、具体的で言い切った言い方の方が意欲や熱意の伝わり方が変わります。デートの日程を決めるときは、できるだけ早く会いたい気持ちが伝わりやすい言い方を心がけましょう。デートの日程はいつ会える？より1ヶ月以内に会おう、などの言い方を心がける。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その23。泣く行為もアイデアがあればポジティブな行為にできる。遠距離恋愛中は寂しくて泣くことが多くなるでしょう。しかし泣く行為もちょっとしたアイデアでポジティブな行為にできます。そんなことができるのかと思うかもしれませんが、あるのです。泣いた時のルールを作っておきましょう。ルールは自由ですが、不安や寂しさが和らぐルールの方がいいでしょう。例えば一つの案として次のようなルールはいかがでしょうか。まず涙目になれば1カウントとします。泣いた時は泣き顔を撮ってメールで送る。3回泣いたら褒めてもらう。5回泣いたら奢ってもらう。10回泣いたらデートの予定を前倒しにする。涙が止まらない時は特別に深夜でも電話していいことにする。こうしたポジティブなルールを作っておけば泣くのが楽しみになります。自分たちなりにユニークなルールを作ってみましょう。人間にはアイデアを作る素晴らしい脳があります。遠距離恋愛中の泣きやすい状況を利用して少しでも不安や寂しさを和らげるようにしてみませんか。泣いた時のルールを作って泣く行為をポジティブに変える。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その24。恋人に疑われた時、腹を立てるより先に考えたいこと。ある日、恋人から突然疑われることがあります。何か嘘をついていない。隠れて浮気をしているんじゃないでしょうね。あなたの言葉が信用できない。こう疑われた時、あなたならどんな対応をするでしょうか。自分を信じてくれていないとわかれば、驚いたり、悲しくなったり、悔しくなったりするかもしれません。自分を信用してくれないなんてひどい。疑われたことに腹が立ち、強い口調で言い返すかもしれません。しかし本当に相手が悪いのでしょうか。こう考えてみてください。疑われるようなことを自分がしていたのではないかと。もし相手ときちんとコミュニケーションをして強い信頼関係が結ばれているなら、そもそも疑われることはないはずです。相手に疑われたなら、疑われるようなことを自分がしている可能性があります。疑われたときは腹を立てる前に自分の行動を見直してみましょう。メールの返信が遅くなっていたのかもしれません。愛情表現が足りなかったのかもしれません。言葉遣いや態度が乱暴になっているのかもしれません。疑われるような行動をしていたかもしれないと考えると原因が見つかりやすくなります。心当たりがあるならすぐ改善しましょう。原因がわからなければ相手に直接聞いてみるのもいいでしょう。疑われた時は自分を振り返る機会です。改善してきちんと信頼関係が結ばれれば疑われることはなくなります。疑われた時は腹を立てる前に自分の行動を見直してみる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その25。共通の友人に助けを求める。恋人に言いたいことがあっても直接言いにくい。恋人に改善をお願いしてもなかなか言うことを聞いてくれない。そんな時、共通の友人がいれば助けてもらえる場面があるかもしれません。例えば恋人からの連絡がだんだん少なくなり、不安が募る状況があるとします。この時、共有の友人を通して恋人に改善を促してもらいます。〇〇さんが連絡が少なくて悩んでいたよ。たまには連絡をした方がいいよ。それを聞いた恋人はそんな風に思っていたのか、申し訳ないと反省して問題改善が早くなるでしょう。第三者から言われると説得力があり、素直に聞けることがあります。共通の友人は他にも多くの仲介役になってくれます。恋人に感謝したいとき、あえて共通の友人を通して伝えてもらうと感動は倍増するでしょう。恋人に浮気の疑惑があるとき、共通の友人の協力があるとはっきり状況を確認できることもあります。共通の友人があなたと恋人の仲介役になってくれると、問題の改善がスムーズに進むでしょう。すべての不安や悩みを自分だけで解決するのは大変です。時には共通の友人に助けを求めてはいかがでしょうか。共通の友人が世話をするのが好きなタイプなら、喜んで引き受けてくれるはずです。長く悩んでいたことがあっさり解決するかもしれません。自分だけで解決しにくいことは、共通の友人に助けを求める。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その26。家族関係や友人関係が充実するから、恋人関係も充実する。遠距離恋愛にはお金がかかります。通信費、交通費、宿泊費。会いに行くときはお金だけでなく、時間も労力も必要です。もっとお金も時間も節約したい。時間やお金を増やす良い方法はないだろうか。そう思ったときに削りたくなるのが家族関係や友人関係です。家族や友人との付き合いを削れば、時間とお金が節約できるでしょう。もちろんある程度削るのは仕方ありませんが、削りすぎは要注意です。家族や友人との関係が悪くなると、恋人関係も共倒れになる可能性があるからです。それぞれ無関係に思えますが、深いつながりがあります。家族関係、友人関係は基本的な人間関係の一つ。 家族関係が充実するから安心感が得られたり、遠距離恋愛を応援してもらえたりします。友人関係が良好だからこそ、デリケートな悩みを相談できたり、ストレスを発散できたりします。大切なのはバランスです。家族関係、友人関係、恋人関係のそれぞれにバランスよくお金を使うことです。多少の偏りはいいのですが、極端な偏りは良くありません。家族関係、友人関係とは遠距離恋愛を頑張る土台です。家族関係、友人関係が安定すればするほど、恋愛の勇気、度胸、根性も強くなり、遠距離恋愛の成功率もアップします。家族関係や友人関係が充実するから、恋人関係も充実するのです。恋人関係のために、家族関係や友人関係を削りすぎない。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その27。あらかじめ延長の可能性を考えておこう。遠距離恋愛は、事情のため、期間が変更されることがあります。期間が変更されるなら、短縮でやってほしいところ。ところが、残念ながら延長になることもあるでしょう。期間が短縮になるときはいいのですが、問題なのは延長になったときです。延長になれば信じられない、まだ我慢しなければいけないのか、続けられるか心配、など思うはず。もうすぐ終わりそうだと期待していた分、この時のショックや脱力感は言葉で表現できないほど大きい。延長になることが分かった瞬間、我慢の限界を超え、遠距離恋愛を諦める人もいるかもしれません。こうしたことがないよう、あらかじめ延長の可能性を考えておく方がいいでしょう。早く終わってほしい、と思いつつ延長になるかもしれない、という覚悟もしておくことです。それぞれ逆の考えですが、どちらも大切な考え方。どちらか一方、ではなく、両方の考えを抱くことが大切です。心の準備ができているだけでも違います。この覚悟があれば、実際に延長になることがあっても、精神的なダメージを最小限に抑えられます。遠距離恋愛への姿勢も、長期戦に向けた姿勢になります。長期戦に向けた心の準備ができれば、少々、トラブルがあっても、動じなくなります。早く終わってほしい、と思いつつ、延長になるかもしれない、という覚悟もしておく。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その28。遠距離恋愛であっても、たまには恋人に甘えていい。たまには恋人に甘えたくなる時があるでしょう。遠距離恋愛で恋人に甘えては迷惑になると思うかもしれません。もちろん、いつも甘えてばかりではわがままな印象が強くなり、恋人も眉を潜めるでしょう。いつもより心を強くして我慢することも必要です。しかし、たまには甘えてもいいのです。毎日遠距離恋愛を頑張っているのですから、たまには息抜きも必要です。恋人は思い切り甘えられる存在です。家族には言えないことまで言える人です。たまには思い切り甘えた方が恋人関係を実感できます。恋人に甘えた分だけあなたの心は軽くなり温かくなるでしょう。その代わり恋人が甘えてきた時も受け止めてあげてください。やはり恋人もたまには甘えたくなる時があるはずです。恋人の甘えを受け止めてあげれば恋人の心も軽くなり温かくなるでしょう。大好きな人だから甘えたくなるのは普通です。大好きな人だから甘えてもらいたくなるのも普通です。遠距離恋愛のルールに、たまには甘えてもいいという項目を追加しておくといいかもしれません。遠距離恋愛で遠く離れていたとしても、たまには甘えたり甘えられたりする関係が大切です。たまには恋人に甘えてみる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その29。二人の進化が試されるのはお互いに忙しくなった時。遠距離恋愛では忙しくなって連絡がおろそかになることがあります。例えば仕事の繁忙期では残業が多くなり、恋人と連絡やデートが難しくなるでしょう。その忙しい状況が一方だけならまだいいのですが、偶然二人とも忙しくなることがあります。二人とも忙しくなれば連絡もデートもする余裕がありません。ほぼ連絡が途切れた状態になってしまうのです。しかし、いくら忙しくても完全に連絡が途切れた状態になるのはよくありません。連絡が途切れると愛も途切れます。連絡しないことが普通になり、恋愛感情まで消えてしまう可能性があります。お互いに忙しい時こそ協力関係を意識しましょう。お互いに忙しくても連絡できない無理と弱音を吐かず、一緒に頑張ろうという気持ちが大切です。どんなに忙しくてもメール一通くらいはできるはずです。メールなら時間の空いた時に確認や返信ができます。二人が歩み寄って協力すれば、忙しくても最低限の連絡だけは維持できるはずです。事情があってどうしても連絡を中断したければ、あらかじめ期間を設けておくのが鉄則です。期間を設けずにお互いの連絡が途絶えると、だらだら長引き、そのまま連絡しない関係になってしまいます。期間を設けておけば最低限のつながりだけ維持できるでしょう。お互いに忙しいから連絡しないのか、お互いに忙しくても連絡を続けるのか。お互いに忙しくなった時こそ二人の進化が試されます。お互いに忙しい時こそ二人の進化が試されると考え、協力関係を意識する。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。その30。突然、恋人と連絡が取れなくなった時、どうするか。遠距離恋愛中、突然、恋人と連絡が取れなくなる可能性もあります。 何度電話をしても出てくれない。何度メールをしても返信がない。その他の連絡手段で問い合わせても全て音信不通。突然、恋人と連絡が取れなくなるとどうしたのだろうかと不安でたまらなくなるでしょう。一方的な別れを告げられたのではないかという悪い予感がすれば、いても立ってもいられなくなるはずです。ただし心配だからとはいえ、いきなり恋人のところまで行くのは避けた方がいいでしょう。恋人の状況もわからぬまま、いきなり訪問すると相手の迷惑になる可能性があります。物事の確認には適切な順番があります。では、突然連絡が取れなくなった時どうするか。まず心がけたいのはしばらく待つことです。何か特別な事情があった可能性があります。例えば、携帯電話を紛失したのかもしれません。急に入院をすることになり、連絡したくてもできない状況なのかもしれません。様々な可能性が考えられますが、遠く離れている自分としてはどうしようもありません。慌てずしばらく待ち続けるのが賢明です。電話やメールで返信してほしいというメッセージを残しておけば十分でしょう。しばらく待っていれば、普通は相手から何か返事の連絡があるはずです。待ち続ける長さは状況にもよりますが、3日から1週間程度が一般的な範囲でしょう。それ以上待っても連絡がなければ、次は緊急連絡先に問い合わせてみます。恋人の近親者なら、何らかの詳しい事情を知っている可能性があります。緊急連絡先に問い合わせてもわからなければ、近親者が本人に正確な事情を問い合わせてくれる可能性があります。ここで、おおむね何らかの事情が把握できると考えていいでしょう。万が一、近親者ですら連絡がつかなければ、その後の対応は近親者の指示に従うのが賢明です。突然連絡が取れなくなった時は、まずしばらく待つ。数日経っても連絡がなければ、緊急連絡先に問い合わせる。遠距離恋愛を乗り越える30のコツ。まとめ。その1、遠距離恋愛も普通の恋愛と考える。その2、私の目標から私たちの目標に変える。その3、遠距離恋愛にもお休みの日を作ってみる。その4、不安になった時は恋人とツーショットの写真を眺める。その5、遠距離恋愛をテーマにした曲を歌ってストレスを発散させる。その6、乗り越えられるかなではなく乗り越えられるよねと言う。その7、恋人に依存しすぎず自立する。その8、相手が忙しいと分かっている時はメールに返信不要という一言を加える。その9、日頃から節約を徹底してお金を貯める。その10、根拠のない話なら振り回されずきっぱり無視する。その11、わざと泣いたり怒ったりして無理に会おうとしない。その12、事情があればルールにこだわらなくていいというルールだけは必ず加えておく。その13、恋人とのコミュニケーションでは積極的に恋人の名前を呼ぶ。その14、デート当日が雨でも天気が悪くても会いたいと考える。その15、改めて素晴らしい通信機器に感謝する。その16、会えないことを伝えるときは断定した言い方より可能性が低い言い方にする。その17、会えない話の後には会える日程を伝える。その18、適度な自由を許容して信頼関係を強化させる。その19、人を愛する余裕を持つためにも節約を心がける。その20、遠距離恋愛にかっこいい作戦名をつけてみる。その21、誕生日や記念日だけでなく何でもない時にもプレゼントを贈る。その22、デートの日程はいつ会える？より1ヶ月以内に会おうなどの言い方を心がける。その23、泣いた時のルールを作って泣く行為をポジティブに変える。その24、疑われた時は腹を立てる前に自分の行動を見直してみる。その25、自分だけで解決しにくいことは共通の友人に助けを求める。その26、恋人関係のために家族関係や友人関係を削りすぎない。その27、早く終わってほしいと思いつつ延長になるかもしれないという覚悟もしておく。その28、たまには恋人に甘えてみる。その29、お互いに忙しい時こそ二人の進化が試されると考え協力関係を意識する。その30、突然連絡が取れなくなった時はまずしばらく待つ。数日経っても連絡がなければ緊急連絡先に問い合わせる。